このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸代です。
こんにちは、山口誠二です。
もう普通に入っちゃった今日は。
うん、今日もう虫の声通るの飽きた。
いや、にぎやかでしょ今日の鳥は。これはもうなんだろうね、鳥の大群ですよ今日お聞きいただいてるのは。
そうなんか。
もうだから私はちょっと静かに。これ駅前でね、こんだけも大群で電車降りたらうわー言ってるから、何事かと思ったらもうね、気にもりもりになってましたけど。
それ夕方鳴いてるんですか。
そう、夕方ね。
なんて鳥だったかな。
わからへんね、
ちょっと調べたらわかるはずなんですけど。
そう、渡り鳥、
ね、夕方群れる鳥ってそんなに多くないんですよ。
という話は別に置いといて、
はい、
グッドデザイン賞が続々とね、
そうですね、
発表されておりますが、もう視覚障害者関係のね、あれこれもいっぱい賞を取られていて。
そうですね。
ねえ、素晴らしいわ。
珍しいですね。
うん。
今までなかったぐらい。
あ、そうなんでしょうかね。
じゃないかな。
ねえ、あの、水の剣とかね。
はい、はい。
空飛ぶよね。珍しいや。かっこいい白鳥ということでね、水の剣も撮ってらっしゃったし、あと、こちらにね、ゲストに来ていただいた、高度化展示ブロックですね。
うん。
あれもね、展示ブロックにあんなマークをちょいちょいと書いただけでね、コードに変身してしまうという。そうそう、
ご本人曰くね、もう何にもアピールすることなくて、デザインとしては
デザイン
手応えないなとか言ってましたけどね。
でもびっくりじゃないですか、あんな展示ブロックに丸書いて丸書いて三角書いただけでコードになってしまうってね。
まあ、そう、それはもちろんすごいんですよ。
本当すごいことだわ。それはすごいね、
グッドデザインとしては手応えあるのかな
ちょっとびっくりデザインね、うん、そしてあしらせさん、ね、金賞ですって、すごいな、
ね、
あれもね、どうよ本当にみんなね、
ほとんど見えないんですけどね、靴の中に入れてしまう。
そうデザイン、グッドデザイン、そうそう、靴の中に入っちゃってるんですけど、まあね、靴の中にあんなひらひらっとしたものを入れるだけで、ね、道案内をしてくれるというね、
うん、よかったですよね。
というものがね、続々、他にもあるんかもしれないけど、全部で100いくつ？
いやいや、もっとたくさんですって。
あ、そうなんですね。
選ばれたのは、すべてのグッドデザインは、まあ、いろんなものが選ばれてますからね。
そうですよね。別に視覚障害者関係とかじゃないもんね、これはね。一般のグッドなデザインのものを、本当にバッグからね、小物からいろいろある中で、視覚障害者関係のものがこんなに選ばれちゃって嬉しいわっていう感じですけどね。
うん、ね、数今分かりました。1560件受賞したそうです。まあ、その中で金賞はすごいですけどね。
金賞、あしらせさん、金賞だもんね。うん、
ちなみに5715件エントリーしたそうです。
はいはい。
まあ、エントリーできるだけでもすごいんですってね。
ですってね。
なんか行動化展示ブロックの人に聞いたら、自分で自発的にエントリーしたんじゃないんですって、エントリーしていただけませんかって言われたんです。
あ、推薦されるんですね。というね、嬉しいニュースがこちらこちらである中で、
皆さんが知るきっかけになるといいですね。
本当ですね。
で、今日は、この後全国旅行支援でしたっけ、なんて名
前でしたっけ。大阪はね、いらっしゃいキャンペーンでやってましたけど ね、それ全国版ですね。
まあ、いろいろ緩和されて、
うん、
皆さん旅行も行きましょうみたいな話がたくさん出てますので、ちょっとそのことを お知らせしてみたいと思います。
はい、旅行関係あれこれでお届けしたいと思います。
はい。やっとですね、政府は、うん、新型コロナウイルス対策のいろんな制限を緩和してきましたね。
うん。
まずね、
旅行行きたい行きたい言ってた私たち、う
ん、まあ、行く方もなんですけど、まず街にばったりいなくなってた外国人の旅行者、4月11日から入国の制限が大幅に緩和されまして、
うん、
今までは1日5万人まで個人旅行はダメ、うん、観光は、ビザを取らないとダメ、
うん、
ということでものすごく日本に来るのが難しくなってたんですけども、
その代わりね、うん、観光地行ったらね結構歩きやすかってんけどもね
そうまあそうですけど
本当、ね、うん、そんなこと言ってる場合じゃないんですよね。そうそうそう、本当にみんなたくさん来ていただかなくちゃ、
みんな夫婦言ってるんですから、
うん、
でも特に今円安ですからね、
そう
お得感あるでしょうね。
ね、行くのは大変だけど来ていただくのはね、うん、もう
季節はいいし、
うん、
日本円は安いし、
ね、
めっちゃお得って感じ。まあ言ったら3割引きと一緒ですからね。
うんうん。
為替
レートね、なんかフェイスブックなんか見ててもね、日本に行かなくちゃ行かなくちゃって書いてある方がね、うん、結構いらっしゃったりして。うん、
そ
う
そ
う、
でね、結局5万人の人数制限とか全部なくなりまして、
うん、
残る条件はワクチンを3回接種していることの証明か、
うん、
出国前に72時間以内に、陰性の証明を取るか、
うん、
どちらかだけ残りますと、
うん、
それ以外はもうコロナ以前に前に戻りますと、
はい、
いうことだそうです、
うん、
それから帰国する人もね含めて全ての入国者は発熱などの症状がなければ入国の時のウイルス検査は行わなくてよくなりましたし、
うん、
自宅待機もないそうです、
うん、なかなかね大変だったそうですけどね、うん、書類とかがね、うん、
それってまあそこまでは私はあまり関係ないんですけどね、
うん、
全国旅行支援という
制度とイ
ベント割という制度が同時に発表されまして、う
ん、はい、
ですね、公共機関や宿泊にかかる旅行費用の 40% を補助します。から飲食などに使えるクーポン券と合わせて補助額は1人最大1万1000円まで可能性があるそうです。
ちょっとね期待してたんですけどね、私ねすでに予約してたところはね5000円だったみたいだね。
5000円、それはあれですね、交通機関の含まれない宿泊だけだったんじゃないですか、
うんうん、
ひょっとして自転車で行くからじゃないですか
自転車で行く方はねこれね、これもね行けるかと思ってたんだけど、
うん、
曜日がね、
うん、
曜日制限かかっててダメだったんですね。そう、そう、自転車の方はダメだったんだけど、もう一つの方はね5000円引きという、
うん、全国を一斉と思ってたら東京都は20日から始まるんだそうですね、
うん、
東京の方はちょっとお待ちくださいって感じ、
うんうん、
でも予約してあってもその行く日がその対象に入ってたら後で適用されるケースもあるみたいなので、
うん
うん、まあとりあえず現地で聞くことですね。
そうですよね、取り直す必要があったりする場合もあるかもしれないしね、
うん、
うん、これの前に予約してる分はどうかなみたいなこともあったりするかもしれないです ね
順次なんか都道府県が運用する制度らしくて、
はい、
それぞれ行った先でちょっと違う可能性がありますので。
そうなんですよ、うん、泊まるとこによってもね違いますしね、
行くとかいろいろ確認した方がいいです。とりあえず上限は1人1泊につき交通付きの旅行だったら8000円、
うん、
でそれ以外まあ、宿泊だけとかだったら5000円だそうです、
うん、
でクーポン券は地域クーポンで、うん、平日は3000円、休日は1000円だったかな、
うん
うん、だそうです、
うんうん、宿泊はね休日その、日曜日の晩引っかかるやつ、土曜日やったかな、休日前の、
うん、それも宿泊は
そう ありました。
うん、ね、ちょっと正確に言うと、これ結構めんどくさいんでね。
そうそう。
宿泊旅行の場合は、宿泊費とその翌日が ともに、休日括弧土曜日曜祝日の場合は、その宿泊は休日として扱います、
うん、
それ以外は平日として扱います、
うん、
日帰り旅行の場合は旅行日が土曜日曜祝日の場合は休日扱い、それ以外は平日扱い、
うん、
だそうです、
うん、そうで今みたいにその対象になってるのもあれば、休日はこの全国のやる対象外ですっていうところもありましたね。ね、
それから地域でなんか独自にやってるケースもありますからね。
うん、そうそうそうそう。
うん。
喜びサンデー行ったら、ないのっていう場合もあるかもしれないので。
逆もあるんですね。ないと思ったらあった
り。うん、そうですね。
そうです。でね、期間はね、12月の下旬頃まで。
いい時までやるじゃないですか、
うん、
結構
なんか12月20日ときっちり書いてるところもありますけど、
うん、
下旬頃まで予算がある限りという感じのことなのかな、
うん、
だそうで、利用の条件があります、う
ん、はい、
ワクチンを3回打ってること、
うん、
または陰性証明を提示できること、
うん、
だそうです。
はい、これね結構ね薬局とかでもねやってくれるところもありますよね今はね。
うん、あ、そうなんですか。
う
ん、
そう、何時間以内にそれ取ってきてくださいみたいな。
うん、
PCR 検査やってるところとかね、はい、結構あるそうですよ。う
ん、そうだ、そうなのか、うん。発熱した時は PCR 検査は無料ですけど、うん、そうじゃない時はちょっと別なんでしょうね。
どうなんでしょうかね。これもねいろいろあるみたいですね。私実際ね、うん、私は関係ないの、私3回も受けちゃってるのでね、そうそう、自分が受けたわけじゃないんですけど、一緒に旅行行く友達なんかでもね、うん、無料のところがあったよとかいろんなことをちらほら耳にしたりしますので、うん、まあこれも、うんうん、合わせて
みないと分からないですけど、まあ、
うん、
とりあえずワクチン3回か陰性証明がいるってことは覚えておいた方がいいですね。
そうですね、もう何もなく、うん、プラットはちょっとないんですかね。
今までワクチンなんかいらないと思ってた人は急にワクチン受けたくなるかもしれませんね。
あ、でも3回やからね、なかなか間に合えへんかもしれへんけどね。
全然受けてない人はちょっと厳しいな。
そう
せめて2回受けてる人じゃないと、
ですね。
もうなんか私の知り合いでもうワクチンずっと打たずに来て、
ええ、
もうコロナに弱い人たちはもうみんなかかったからもう私は生き延びたから大丈夫とか言ってましたけど、
うん、
これは証明できないな。
そうよね、うんうん、あとねなんか体調の関係でね打てない人もやっぱりいたりして ね、うん、
まあ陰性証明は取れるでしょ
う、うん、
ということで
そう
どっか行かなきゃいけないです ね、
そう取っててもねそれ持っていかへんかった使えなかったとか言ってね、うん、で結構3人とかで行ったりすると1人がそれを持ってなかったりすると全員罰ですからね。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう、だからねもうみんなで持った持った持った確認してね行かないと。
そうですね、
はい、
そういうことか。
そうなんですよ。
さあどこ行こうかな。
そうですね、
早くやらないと、ね、なんかものすごい勢いですね。
そうそう、
予約が
これ本当この話岸田ね総理がやりますって言った時点でもう旅行会社予約バー入ってもう私たち行こうと思ってたところもう今日はこの部屋ね3軒入りましたとかわーって入ってて大変だって感じでしたよ。
そうなの、
うん、だからもう今からやったらどうか分かんないよ、うん、
じゃあ今晩頑張って、
うん、
そうなんですか。
そうなのよですよ、
しないからって怒られそうやな、
うん、
奥さんに、
うん、あでもねまだ、1ヶ月2ヶ月ありますもんね、
うん、まあ、私出張でやむを得ず行った旅行以外はもういつから行ってないんだろう。
行ってたじゃないですか。そういえば八重山じゃなかったどこやったっけ。
あ、どっか行ったな、そういえば。
今私も思い出して
忘れてました、どうや、
うん、
まだコロナの微妙な時期に行ったん
です。微妙な時期でしたっけあれ。
うん、合間みたいなところで、
うんうんうんうん、ね、なってる時に
八重山じゃなくて奄美大島に行きましたね。
うんうんうんうんうん、
そうそうか、すぐ忘れる、寝打ちないな私。
もうね、言ったじゃないですかって言わないとね、皆さんね、うん、ラジオで言ってたじゃないですか。
今回もちょっと行くなら南の方へって言われてるんで。
あ、そうだね、寒いからね、うん、これからの時期 ね、はい、
はい。海外は予定がないんですか？
海外はね、私たちはほら、私たちっていうかね、タンデム自転車チームとしてはね、台湾毎年行ってたのがね、うん、台湾が厳しいからね、なかなか。
あ、そうなんか、
うん、
台湾まだ厳しいかな。まあ、でも日本といい勝負だから、そろそろ向こうも緩めるかもしれませんよね。
いつもね、10月1日、じゃあ10月10日前後にね、行ってたんだけど。2月行けるかな？行けたらいいな。
台湾だったら11月でも12月でもあったかいじゃないですか。
そうそうそうそう。シーズンごとにね、うん、そういうタンデム自転車のね、大きいツアーをやってはってね、10月、2月とか言って。そうなんです。行きたいな。みんなに会いたいです。
みんな浮かれてんのかな。そういえばこの前、うん、あの連休の時に、
うん、
まあ、あんまり天気も良くなかったんですけども、街の中車でいっぱいでしたね。
なんででしょう。
いや、なんかしら、みんな家の中から出てきたんですよ。こんなに人がいたのかと思うぐらい。
こんな天気あんまりやったのに、
うん
うん、
ね、日本中そんなことになってるんじゃないかな。
あ、最近ね、週末ずっと雨でね、私たちもこの間滋賀県ね、琵琶湖をぐるーっとタンデム自転車で走ろうって言って、あの予定を立ててたんですけど、あいにくの雨、ね、雨でね、
うん、ちょっと中止になっちゃった。まあ、皆さんもがっかりでしょうけど、業者の方も、うん、ね、観光業の方々もがっかりですよね、
うんうん、まあね、まあ申し訳ないけどキャンセル、
まあ、
うん、3度目の正直はあるのでしょうか。
はい、
うん、
ということで、
はい、
はい、今日なんかブレイクでとっておきの、とっておきの料理を教えてもらえる
とっておきかどうか分かんないけどね、
とっておいたあれで、
そうそうそうそう、それそれそれそれ、とっておいたあれを使ってあれにしちゃいましたっていうのは後で紹介したいと思います、うん、それ
めっちゃ楽しみです。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
楽しみにしてましたよ。
そうなんですか、うん、そんなに楽しみにされてたね、どんなんだろうって皆さんちょっとハードル高くなっちゃったら困るんだけど
いやいやいや、
まあ、どう
あの冷蔵庫の中に、ね、もったいないからって置いてあるんですけどね。
ですよね、皆さんもどうしようかと思ってるかと
意外と食べないんですよ。
そうですよね、うん、うちもね、あのうちは冷蔵庫の中じゃなくて物置に入ったままね、どうしようかなと思ってた。
使ったままですか。
いや、使ったままというかね、コロコロコロコロという、これは何か何の話かというとね、梅酒の梅ですね、はい、梅酒を飲んだ後、梅酒
あのお酒の部分はもう取り出した後にコロコロと転がってるという状態
ですか。そうそうそうそう、あ、うん、でもあんまり干からびるのもどうかなと思って、ちょっとね浸るぐらいには残しといて、
さ
てどうしようかなとずっと思っていた梅酒の梅ですが、皆さんどうされてますか。
いや、もうその時は1個2個口に入れるんです
、そうなんですよね、うん、そんなんね、ガンガン飲むと、ガンガン梅酒飲むかどうか分かんないけども、
いや梅酒は飲むんですけどね、
そうそう、梅酒はね、ごくごく飲んでも梅はその度その度ね食べないんですよ ね、
ね、
そのどうしようかなと思って、まあ、たまにね料理に入れたりもするんだけど、まあねと思って、
引っ張りすぎかな、そろそろ言ってもらおう、
はい、ジャムにしました
、ジャムになるんだ。
検索するとね、ハラハラと出て、結構出てくるんですけど、あのコロコロの梅ですよね、あれがジャムになるのだろうかっていう感じなんですけどね、 もちろんあれって生でつけてるじゃないですか、うん、結構ね硬いもんですよね。だからね、あの種を取るのが大変なのでありますが、まずあの梅をさっと火に通すっていう話がね結構一番多かったんですね。 2,3 分茹でる、ひたひたの水で 2,3 分茹でます、適量は 500g くらいですみたいな、それをさっと茹でて、であとはもうね適当に砂糖をつけて 煮るだけなんですけど、だけなんですけど、だけですね、うん、ジャムってそういうもんじゃないですか。なんですけど、それ、煮るのがめんどくさいっていう場合は、電子レンジも OK だよっていう話があって、もうコロコロのやつをね、
はい、
電子レンジにしたら柔らかくなるので、まず種を外して、実だけにして、あとは砂糖
を。お好みで。
そうですね、普通結構ね、ジャム作る時って砂糖同量ぐらい入れたりするんですよね、
うんうん
うん、でももともとね梅酒って砂糖に使ってるもんじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそこまでね全然入れないね、半量も入れない感じですね。半量ぐらい入れるかな、種取った分の半量ぐらいは入れるかな、まあ、適当に砂糖を入れ
て、お好みですね、
でそうそう、うん、お好み
でそれは鍋かなんかで煮ながら入れるんですね。
そうそうそうそう、鍋の中にその種を外したのを掘り込んで砂糖をかけて、あとはグツグツですね。で私はなんかレシピを見てると梅酒を1カップ入れるっていうのもあって、そうか、
梅酒を足すわけですか。
そう、
お
足さなくても全然いいんだけどね。
だんだん大人のジャムですね。
そうなんですよ、はい、入れへんかったらもうちょっと普通にあれやったかなとかいろんなことを今思ってるとこなんですけど、
うん、
入れたりするとね結構大人の何ていうんですかね、パンにつけて塗るというよりもクラッカーにのせてなんかのおつまみにする系とかね、
うん、
うん、ちゅうてもねそんなにジャムってそんなに使えへんわっていう場合におすすめなのが、うん、なんと言ってももともとはね梅と砂糖じゃないですか。
はい、
なのでイワシと煮るもよし、
うん、イワシと煮るもよし、そういう使い方があるか。
そう、豚肉と煮るもよし。
なるほど、
結構ね書いてあったな。
料理に使うんですね、
うん、そうそう、カレーに入れるとコクが出るとかね。
へえ、
うん、きっとチャツネの代わりですね。
うん、うん、それは良さそうですね。
うんうん、うん、結構使えるなと思ってあっという間に使えそうって感じですよ皆さんね。
はい、やってみたいと思います。
やってみてください、ぜひぜひ。というわけで今日の音楽はお家ですね。お家時間が皆さんたくさんあったかと思うんですけど、ホームビズです。
なるだろう。言葉一つ足りないくらいね、笑顔一つ忘れただけで、ほんの少しのすれ違いだけで全部諦めてしまうのか。愛されるばかりやのじゃないだろう。さあ見つけるんだ僕たちのホーム。
ところで武田さん、
うん、
よく旅行に行くじゃないですか。
プラプラとね。
しかもあの見えづらい方々の賑やかな人たちの団体とか
だけで行ったりするからね。見えにくい友達だけで行く旅行とかね。
うん、
行ってますね、
うん。ああいう旅行ってなんか手配の仕方とかなんかあるんですか？特別な。
なん。
ない。
ないです。ない。特別な。特別な。はい、うん、ないですね。
普通に旅行代理店に行って。
イエスですね。普通にカウンターに行って、そんな特別に、そんなバリアフリーツアーとかを頼むわけでもなく、そういうホテルを選ぶわけでもなく、普通にカウンターで予約するときもあるし、じゃらんで取るときもあるし、楽天トラベルで取るときもあるし、もういろいろですね。
なるほど。
うん。
そのうちあの、高度化展示ブロックがついてる旅館とか、言うようになるかもしれないけど。
どうだろうね。その時はね、あの、ついてる旅館に行くっていうかね、行った旅館につけろって言うかもしれないけど、ね。
なるほど
、うん。そうですね。うん。だってもう。
行ってからも何かリクエストとかしないんですか？
行ってからはね、しますよ、結構。
あ、するんですか？
あ、結構というかね、あ、そうですね、行く前にね、あの、あらかじめお願いするときもあります。あの、人数によってもね、ちょっと少人数で行くときはね、行って、カウンターで、こうなんです、みたいな感じで言うときもありますし、で、ちょっとね、人数も、私たちね、見えない見えにくい女子会チャイムというのをやってますけど、それで行くときなんかね、10人を超えたりするので、10人の見えない見えにくいものばっかしがそっと行く時なんか、ね、
賑やかそうな、はい、メンバーを知ってるだけに、
はい、私たちね、静かな女子たちがね、みんなで行く時はね、静かすぎて皆さんね困ることもあろうかと思うので、あらかじめお願いしておくことはね、いやちょっとありますね、
例えば
あのお部屋がねあまりちょっと、大きいホテルなんかでね、ややこしいところだったりすると、基本ね、自分たちで動こうと思うので、ホテルの人にね、付き添っていただく必要はないです、ということで、自分たちで、こう、ホテルの中とかね、旅館、ホテルが多いですね、の中を、こう、うろうろするときでも、自分たちで移動できるように、動線のいいところに部屋を取ってもらったりすることも多いですし、多いですし、向こうが勝手にそうするかな、
まあ、入り口から比較的近いとか分かりやすい部屋やね。
そうですね、特に頼んでな、でもそれもあんまり頼んでないですね。
ひょっとして毎年行ってるから顔になってるんじゃない？
あ、メナード青山はそうですね、メナード青山なんかはしょっちゅうというか結構かなり行ってるので、いつもと同じところの部屋をお取りしましたみたいな感じになってますね。
なるほどね、
うん、
おなじみさんだ、常連客だ。
そうじゃないところはね、そうですね、特に、部屋指定してないですね。
ない、
ないですね、部屋も指定してない
です
。
部屋は指定しない。でも他に何か料理とかで気をつけるとかあります？
ああ、そうですね、料理とかでも自分たちの工夫でやってたりしますね。
うん、
例えばあの夕食なんかだと、あの何を食べてるか分かりたいじゃないですか。
そらそうだな。
ね、なんか箸に触ったものを順番に食べていくっていうんじゃなくて、
そうそうそう、
あ、今からこれを食べるぞとかね、分かりながらね、食べる方が美味しいし、ね、食事を楽しむという意味でも、フレンチにしてもらうことも多いですね、コース料理。
コース料理ね。
うん、
何でございますって言って出てくるわけね。
そうそうそうそうそう、何と何の何々何でございます、うん、何と何が持ってございますみたいな感じでね。そうすると
和食のお膳とかが難しいんですね。
そうそう、一気にドサッてお借りするたりすると、
うん、
さてどこから手をつけましょうかみたいな感じになっちゃうね。まあそれはそれでね楽しいんですけどね、
うん
うん、
でも何か分かった方が美味しいんですよね。
そうそう、順番出されるとね、
うんうん、あのほらテレビであの格付けかなんかでやってるじゃないですか、目隠しして、
うん、
あの違いを見分けるみたいな、
はい、
あれ目隠したら途端に分からないもんですよね。
味がね分からないもんなんですよね、うん、結構ね。
だから何を食べるぞって思って食べるのは大事なんですね、
うん、そうそうそうそうそうそう。本当にねあれってね分かんないって言うんですもんね、きっとね。アボカドかねマグロかね見えてても分かんないって言うんだからね。
そうそう
そう、そうそう、見えなかったらね本当に何が何なのかね、うん、味気ないと思う。
イメージができて食べると味が違うんですね、
そうそうそう
きっとね。
で夜はそんな感じでね、朝は結構バイキングのところが多かったりするんですけど、うん、まあその時はねお手伝いしてくださいますね。
うん、なるほど。
もうなんといってもホテルはサービス業ですから。
まあサービス業ですね、確かに、ね、そうですね。
そうそう、で、あ、そうだ、一番ねしてもらったりすることはねお風呂ですね。
ああ、やっぱり行こうかなと思ってた、
はい、そうそう、温泉も楽しみの一つですよね、
うん、
で、その温泉も楽しみの一つなんだけども心配なのも嫌なので、もうチェックインした後ですね、チェックインしてまだお風呂とか入ってる人が少ない時間に、
うん、
ホテルの方にねお風呂浴場の案内をしていただきます、
うん、構造、
そうそう、
脱衣がここでとか、
そうそう、でお風呂の中はで、うん、シャンプーとリンスとねボディーソープとかあるところなんかはね、うん、ちょっと並び方をね統一していただいたりとか、
うんうん
うん、あとは適当な時間に自分たちで行くみたいなことしてますね。
なるほど、白状を使ったりはしないですねお風呂の中は。さすがに
それはね、
気分は使いたいでしょう。
それはね、知ってる人もいますね。お風呂用に持ってる人もいてますね。
なるほど。
うんうん。結構ね。
まあね、迷惑かけるわけじゃないから。
そうですね、短いの
ね。必要な人は使ったらいいと思いますけどね。
そう、お風呂用のね、短いのを持ってるっていう人をね。私お友達のねエビちゃんなんかはそれ持ってたりして。でも団体で行くときは使ってないっぽいですね。
うん、なるほど、お互いにああじゃこうじゃ情報交換しながら、
そうそうそうそうそう、一、うん、人でお風呂に入らなくちゃいけない時は使うって言ってましたね。
ああ、なるほどね。
こうぶつかったりするとね、もう生じゃないですかね、うん、生肌なので、
うん、
そうですね、
なるほど、
うん、
そういうことか。
そう、う
ん、まあ、結局はもう人がねサポートしてくれるのが一番いいんですよね。
そう、ついて回らなくてもらなくてもね、自分たちにコミュニケーションするぞっていう気持ちがあったら、まあ、
必要な分だけお願いすると。
そうですね、結構ね大変なんですよ、ついて回られたりするとね。
気使うっていうと
気使うし、もう昔ねお風呂の中までねついてきはるところがあったりしてね、う
ん、僕みたいな人やな。
ほんま気使うどころかね、湯船の中までねザブザブね、
うん、
入ってきはったりしてね、
あ、
なんか落ち着けないじゃないですか。
そうやな。
うん、だからねもうそれは
いい、歩きがないだけに、
そうそうなんです。だから赤の案内だけしていただいたらもう大丈夫ですって言って、はい、そんな感じで楽しんでますよ。
そうですか、
ま
あでもやっとですね、皆さん旅行我慢我慢の、
そうですね、
何年だったんだろう、2年ぐらいかな。
うん、まあその間でもねもうタイミング隙間隙間で行ってますけど、なんとなくね、うん、まあ、旅行だけじゃなくてなんか映画とかも安くなるんですって。
あ、そうそうそう、さっき言い忘れましたね、イベント割っていう名前がありまして、
うんうん、
なんでも一人当たり2000円までで割引があるそうです。
コンサートとかも行くんやろか、
う
ん、
そうそうそう、ね、コンサートは多分対象でしょう。
本当、
うん、チケットの 20% 金 額で2000円まで割引が効くそうです、だから1万円までのチケットだったら最大限に割引が活かせると。
うーん、今からね年末にかけてコンサートが多い時期ですし
ね、
使えたらいいな。
これもいいですよ、
映画はね障害者手帳持ってる人はねもともと安いからね、あんまりそれのありがたみはないけど、そうですね、
そうそう、映画といえばその、字幕を音声で言ってくれる、というか状況をね、言ってくれるサービスって結構増えてるんだそうですね。
字幕というよりか字幕代わりのものですよね。
状況のね、随分増えてるらしいですね。
はい、アプリ、ハロームービーとかね、何でしたっけ、もう一つ、ユーディキャストか。そういったものを使って、見えなくても解説放送を聞きながら友達と一緒にね映画を楽しんだりとかもねできるようになってきたので、
新しいですね。
英語の映画がどうなのかな、海外の映画がどうかな、
ちょっと調べてまたお役立ちで喋りましょうか。
そうですね、喋ってもらえる人いてるのでまた来ていただきましょう。
そうですね、
はい、
はいはい、ということで日本国民を大いに遊べというテーマで、
はい、
今日はまとめましたけど、
はい、ちょっと浮かれちゃおうかな、はい、はい、はい、今日はね旅行の話とかいろいろお届けしてきましたけども、10月の末といえばもう街もねだんだんだんだん賑やかになってきますよね、もうこんなものもねいっぱい出てきますよね。
うわ、
ね、それ
はなんだ、黄色いものだけど
黄色ですか、
ちょっと、ね、形がちょっと私のイメージと違ったな。
これ本当ね3これの3倍の長さあったんですけど、何かというとかぼちゃですね、はい、ハロウィンが近づいてきました。こういうねあのオレンジのかぼちゃとか黄色いかぼちゃとか緑の細長いかぼちゃとかね、まあいろんなものがね出回ってますね。
そうですね、
ちょっとこれ、
まあ、でもハロウィンのおかげでなんか黄色いかぼちゃが増えたような気がしますね
そうですよね、私これ私手に持ってんのこれ直径何センチぐらいでしょうかね、まあ長い大根みたいな、
10センチはないな、直径はね、そのぐらいだね、ヘチマのような形。
これがねよく結構こうね味が濃いんですね、こういうものってね、
中は黄色いですね、美味しそうなさつまいものような、
そう種がない
ない
これ真ん中切ってもね、直径まあ丸のままなんですけど、
どうやって食べたんですか。
これ私蒸して食べました。
蒸して
蒸して、はい、まあ、こういうね、かぼちゃも結構外出回ってるようになったので、道の駅なんか行くと楽しいかと思いますよ。
そうですね、
そう、賑やかな季節になってきました、はい、
ハロウィン終わったらもう街中そろそろクリスマスという雰囲気になりますよね。
あ、そうです ね、
ね、
まあ、季節的にはめっちゃ寒いですけど今でも、本当にね急に寒く、もう一気に寒くなってきましたけど、
ということで、
はい、皆様ね風邪などひかないようにあったかくしたり涼しくしたり、まだ夏日もあるみたいな、忙しいんですよ
本当に今年は
皆さんもね健康にご注意くださって、秋を楽しんでください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
来週もまたよろしくお願いします、
はい、
さよなら。